はい、慶応ガレージでーす。はい、というわけでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週のお題はですね、
はい、
ツイッターの方からタコライスさんにいただきました。
ありがとうございます。
渋滞回避のコツ、
はい、
です。
渋滞回避のコツ、どうなんでしょうね。渋滞回避とかってできますか？
これは朝とかそのこう例えばの上りを走らなきゃいけない、うん、あの都内に向かわなきゃいけないって時は一応あの渋滞情報は見る。
見ます、
うん、おなんだろう一応見て、はい、まあ混んでそうだったらとか、まあもう腹をくくるとか。
そうっす
よ
ね。
俺も高速道路は基本的には高速混んでから下走ろうかなとかたまにあるじゃないですか。
あ、はい。
基本的には高速の方が絶対早い。
早いですよね。絶対にそうですよね。並んでてもそうですよね。
ただ例外があって日曜日とか、はい、都内の話だけ限ると、日曜日とか、まあ、土曜日とかは下の方が早い時は結構あります、
ね。土日、まあ、土曜日はですけど日曜なんか都内全然走ってないです
よね。そうですね。
やっぱその仕事の車がいないだけでも全然違いますよね、うん、
全然違いますね、
はい、その代わり高速道路は多いんですよね、うん、家族連れが
、ね、普段そのいわゆるサンデードライバーって人とかが割と、
ね、うん、はい、日曜日は俺渋滞突っ込んじゃうんですよね。
渋滞好き？
好きではないです。好きじゃないんですけどなんかあの上道路のところに渋滞情報あるじゃないですか、
はい、
大丈夫だろうってなんかもう着く頃には、
うん、
その渋滞なくなってるだろうぐらいの感じのバリバリ伸びてる
あのどっからどこまで1時間とかあるじゃないですか。
そうそうそう、はい、
2時間以上とか書いてあるとあこれやばいやつだなって思うんですけど、
はい、
行っちゃうんですよね。
行っちゃうんですよね。あれ不思議と、あとあのどこからどこで渋滞中ってなってるのわからないペース突っ込んじゃう。なんか突っ込んでもその後どっか抜け道あるんだろうなと思っているんですけど、
うん、
抜けれないっていう、う
ん、まあ、抜け道ないから混んでるんでしょうね。
そうなんですよねそこなんですよね、要するにね、うん、
なんかこう普段通ってる道とか渋滞してると、
はい、
あこっからここまで行くのに、まあ、大体1時間ぐらいだな、うん、まあ、混んでてのも含めてやっぱそれをねちょっと、まあ、超えちゃうと
そうですね、
ちょっとドキドキそわそわしてくる。
そわそわしてくるそれあれですよ、あの地元の道とかなんかはさすがに抜け道とかわかるからあれですけど、うんうん、その出先とかですか、
うんうん、
分からないですもん。
特に大型乗ってると、
あ大型はそうっすね、大型は
もう行くしかない
んだ。行くしかない、もう突っ込むしかない、何、うん、かあれですよね、仕事とかでほら僕なんかお客さん荷物とか乗っけるわけじゃないから、
うん、
別に渋滞してもそんなに何だろう気にすることないんですよね。会社に戻るのがちょっと遅くなるだけで、
なんか時間に追われてる時が一番嫌ですよね、
そうですね、
渋滞って、
うん、だから新平さんとかみたいにこう何か乗っけて時間内に行かなきゃいけないとか、
うん、
そういう時はきついかもしれないけど、俺なんかもうあれですもん、余裕ですもん。
いや俺も時間してあってももうしょうがないから
しょうがない、もう渋滞はしょうがない、あれはもうもうね、日本のね、行けないところはあの、なんだろう、そういう荷物とかが時間内に届くって思ってると思う、
ね、時間指定はね、はい、まあ午前中午後ぐらいだったら分かるけど
細かいじゃないですか。だからいいんですよ、アマゾンとかもそんなその日に着かなくていいからって、別にまあ急いでるやつは本当に急いでるやつは欲しいけど
まあ、早い方がいいにはいいんだけど、
はい、でもそんなに急いで買わなきゃいけないものってあります？
俺はさ、なんか、なんていうの、 鮮魚とかじゃないん
ですか。そう生物とかだろう、分かりますけど、ね、なんかその辺のホームセンターで売ってるようなものをアマゾンで買って、うん、その日に着きましたって、それほど嬉しくないですよね。
まあね、
うん、いい、もうね、あのシステムはね、やめた方がいい、うん、
時間指定ね、
時間指定は、
うん、翌日配達とかね、そうそうそ
う、はい、もうね、ダメです、あの時間指定とかするなら2日後の時間指定とかから受けたまんまります
よね。それも怪しいんですよね。だから
まあ確かに物量的には変わらないわけですからね、うん、
よく配達で俺も遅れたりするじゃないですか、
はい、
と、いや今日混んでてとか、すげえ適当なこと言って全然混んでないんですけど、ああそうなんだとか言ってくれる人もいるから何とも言えないんですけど、
荷主さんでわりかしそういうの慣れてる人ならいいですけどね、うんうん、その宅配とかでやっぱりアマゾンプライムとかでその日に着くんでしょうって思ってる人たちは、うん、まあまあ文句言うのも当たり前ですけどもね、うん、言われた方もそれあれですよ、行ってみていないとかもありますからね、おそらく
行ってみていない、あります
ね、いない
宅配便の人、それがねかわいそうで、
あ、なんかあのどっかの運送会社が荷物ぶん投げて
あったじゃないですか。あったあったあった、ニュースになってた、
ニュースになってた、あれもなんかそのいないか、もしくはその遅れて文句言われたかとか、うん、そっちなんでしょうけど頑張って行って、それはちょっとかわいそうだなっていうのはありますよね。
俺でもありますもん、うん、行ってやってない会社が、
は
い、
ああそれ新家さんどうするんですか。
だから二重運賃ですよ。
ああなるほど、また戻って
行って、うん、一旦運賃もらって今度帰りの運賃ももらえるんです。
あ
っていうかもうそのくらいもらわないと合わない
から、割に合わないですよね、うん、確かに荷物は下ろせないわけですよね、
うん、だいないですから
ね、いないですからね
会社やってないから、だから積み下ろしなしで倍の運賃もらえるから、
あ、まあ、
まあラッキーじゃラッキーじゃない
ですね。ああそっかそっか、
でまた行くわけだからね。
そうですよね、うん、あれいないってどういうことなんですか、ね、個人宅なら分かるけど、うん、企業としていない
ってことなんじゃないの
みたいな休みだろうぐらいの
だからそのなんていうのその、手配する人とかがもう勘違いしたりとか、本社はやってるけど工場やってないとか、 あるんですよ。
確かに確かに困りますよね、そういう
の、ね、ってなる
すごい。
でもそれはね俺のせいじゃないかなと思って、
そうですね、うん、困ったのがその引っ越しいっぱい、なんだろう、手伝った時あって、うん、行ったらいないっていうのが
引っ越し
引っ越しトラックも運転して持ってって、うん、まあもちろんあの引っ越し作業する人たちもいるんですけど、うん、いない、客がいない
もう分かんない
よ、ね、もう分かんないすごいっすよね、
引っ越しやばいっすよ、
やばい引っ越しやばいっすよ、その日もトラック乗っけたまま次の日まで待つっていう行ってよ、その家に行ってよってなるんですよ、
何も用意してないとかね、
用意してない、
これそれよく聞きません、
あるんですよ
えーって
何がひどいで、そう引っ越し先にお客さんとか行って、うん、あの鍵がないとかじゃあ今からちょっと不動産屋さん行って鍵取ってきますねから始まったりとか、うん、やっといてよって
終わんねえよね、
終わんねえよ、そういう人たちに限ってすげえ荷物多いんですよね、女の子女の子の引っ越しはなんでこんな荷物必要なのっつうぐらいすごいんだから本当、はい、もっと部屋入るのっちゅうぐらいの、
あでもねそういうのありますよね、
はい、
だからその引っ越し先で冷蔵庫が入んなかった
のが一回あったのが、うん、あの引っ越し先の部屋よりもあのやっぱ荷物のが多いってさっき、
うん
まあ、男なんですけども4トン車1台分積んであって、で部屋は 4.5 畳ってどう考えても入んないんですよ
ぎゅうぎゅうだ
ねでそれを そのなんだろう、まあ寮なんですけど、うん、そこの会社の倉庫にとりあえず置いといてもらってまた後日来てあのいらないやつを積んで実家に送るまあ、そういう引っ越しなんかやってないですけどもねやってた時すごいんだから世の中本当これからそんな時期ですよ多分。
あ、そうですよ、繁忙期ですよ、
はい、4月になるとその独身寮とか女子寮とか入る子たちが、
あ、そうか、実家感覚で持ってきちゃうかな、持ってきちゃ
う、そう、部屋にあのとりあえず全部持ってこなきゃ 気が済まないっていうのと、あとお父さんお母さんが家電とかを用意してくれるから
そのパターンですね、
そのパターンでペットも新調してみたいな、無理って
うちももう荷物が溢れてるから、はい、もうなんか全部捨てたいんだよね。
ああ俺もそうなんですよね、いらないの多いんですよね、まずバイクからして捨てたいですからね今
あのさ、その引っ越しが趣味の人っているじゃないですか。
いますね。
俺気持ちわかるんですよね、うん、引っ越すとさ、いらないものを捨てられるっていうかさ、はい、
あ、そうか、以前なんか2年に1回ぐらい引っ越しするとなんかゴミとかたまなくていいかもしれないですね。
そうそうそうそう、うん、いらないものとかどんどん切っていくから、はい、うちもう十何年分のもいらないものばっかで。
ただあれですよ、うちら引っ越せないですよ、なんて言ってて、
ローンがあってますからね。ローンがあるからね
独身って家のローンってどういうことですか。
そこはちょっと突っ込みづらいけどさ、あともうまだだいぶ残ってるんですよね。
いやでももう半分以上払ってますよ。もう
独身の強み
で、強みですね、
うん、いやすごくいいですよ、
いいですね。
でももう10年ぐらい
経った、あと、いやまだそんなには経ってない、
経ってないんですか、
うん、8年10年、うん、まだ8年とかそんぐらいですかね、
うんうん、10年過ぎるとね、いろんなとこが痛んでるんですよ。
ですね、まあまあまあ、ただローンで払ってて嬉しいのが、もうこのぐらいの時から利息がもう全部返し終わってるから、
うん、あとは減るだけだ、
減るだけっていう気持ちいい状況になってくる。
うちはね、だらだら長いローンだから結構大変だなと思う。
あ、ほら
先が見えない。
あれですね、しかも新平さんもマンションだから修繕積み立て費とか、
うん、そうそうそう、
ね、いろいろなんだかんだでプラス3万ぐらいが払うんですか、うんうん、はいですよね。
まあでも子供が出てくときに何の話ですねこれ、まあ、
いいじゃないですかこういうのが聞けないっていう人も多分
子供が出てくぐらいに払い終わってればいいかなとかって思うんだよね。
あと何年ぐらいですか。12、3年
ですか、ね、あと12、3年だから。
そうですね、なんかそのコンスタントに払っていって、うん、退職金をほぼそこにつぎ込まないで済むのがいいですよね、うん、なるべくならね。
うちがいいのは、俺そこらへんの時買ったんだけど、
うん、はい、
多分買った時と同じぐらいの値段で売れそうなんですよ。
ああ、そうなんですか、
うん、
あ、まあ確かに都内ですからね、
うん、
ありそうですよね。
だからもういざとなったら、
うん、
売れんなと思って、
ああ それで返して
く
るんですよね、
うん、
でね、あの千葉の田舎に行って
家賃ぼこりよ、
こりよ、ローンのお話
でも仕事あれば本当千葉とかもいいなと思ってるんですけどね。
千葉、そうですね、あと茨城なんかも悪くはないですね、うん、そう、別にね、都会ですからね、東京に。
まあそれでもさ、みんなそうなんだけどね、仕事があればってことなんだよね。
ただ東京でもその電車で行けますからね。
ああ、うん、一応通勤圏内な
の。俺ですか。
うん。あ、都内。
うん、圏内ですね。あっという間ですよ。特急に乗ればあっという間ですよ。
特急出た。出た。
でも考えてみると、俺なんか。ほぼしょっちゅう都内に出てくるわけですから遊びとかで、ね、全然楽っちゃ楽なんですよね。
まあでもそうですよね、う
ん、車があれば意外と都内車止められるっちゅうのもあるし、
うんうん、駐車場増えましたからね。
増えましたね、はい、でバイクで行ってもいいわけですからね、乗らないですけどね
バイクの方が止めるとこなくない
ですか。ないです ね探しますよね、やっぱりね。バイクでだから来たことってないです。
そうですね。
いや 高速じゃないや渋滞の回避
何の話なんだ
もうネタを回避しましたよこれ